はずきなだ、乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、はるきなです。この番組は役者をやっている私はるきながこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。はい、2月16日放送分です。よろしくお願いします。この頃になりますとね、オフ会が終わっている頃だと思います。来てくださった皆様ありがとうございます。楽しい時間になっていたらいいなと、現在1月某日のはるきなは思っております。はい、そしてね、今回もメッセージをいただいているので紹介していきます。ラジオネーム慶太郎さんからです。ありがとうございます。1月1日配信分の、メッセージです。結局はおせち食べなかったな。でも世間は食べる人の方が多いのね。今年の漢字磨くなのね。磨き倒して輝きを増そうっていう話なんやな。土壇場になると強くなるはるきな、期待できる年になりそうやな。三日坊主に注意してねとのことです。そう、今年の私の漢字が磨くという漢字をテーマに頑張っていきたいというお話からメッセージを送ってくれました。ありがとうございます。ちなみに私もおせちは食べずに終わりました。はい、では番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは2月16放送分もみんな一緒に乗ってきな。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ハルキング。ハルキング、このコーナーはある時は事実に基づいて、またある時は私ハルキナの独断と偏見により決定した様々なランキングベスト3をお届けするコーナーです。さて、2月のランキングは、日本で滑走路が長いスキー場ベスト3です。1月はすごいインドアなゲームの話をしたんですけど、2月はアウトドアなお話です。皆さんはスキーはしますか？行きましたか？ディレクター様首かしげて首を振っておりますが、私もね、北海道出身なんですけど、なかなかスキーに行くことはなく、小学校中学校まではね、授業でやってたんですけど、それ以降はね、ほんと全然してないです。アルペンスキー、山をね滑るスキーと歩くスキーっていうクロスカントリー、クロカンのスキーがあるんですけど、私はね歩くスキーの方が授業が多かったし得意だったんですよ。滑るスキーに関しては、誰よりも怪我をせずに転べるっていうのだけが体育で評価されてました。はい、じゃあね、日本でもすごいね、北海道だけじゃなくて日本にはいい雪質のスキー場がたくさんある中で、滑走路が長いというのに注目して今回はランキングを作ってきました。では早速第3位です。第3位は 8.5 7.5km、妙高杉の原スキー場です。はい、こちらは新潟県妙高市の杉の沢にあるスキー場です。三田原ゾーンと杉の原ゾーンの2つのゲレンデがあります。ゲレンデからはここね、すごいらしいですよ。正面に野尻湖やマダラオ山、志賀高原、菅平高原が見えるほか、遠くには谷川連峰や八ヶ岳、富士山までも見ながら滑走することができるそうです。やっぱスキーってなんか慣れないうちはね、転びたくないなとか、あどうしようどうしようって思いながら前しか見れないで滑っていくことが多分最初の方多いと思うんですけど、慣れてくるといろんな風景を見ながらね、ゆっくり降りてくることができるので、その中ですごいね、景色が綺麗っていうのは、もちろんね、長いスキー、長い滑走路をシューって滑るのも楽しいんですけど、その長い中でもね、景色が綺麗っていうのはすごいポイント高いなと思います。新潟県です、行ってみたいなって思いますね。私もね、スキーどうだろう、ま、多分ね、東京とかの人よりは滑れると思うんだけど、まあ、あんまりやっぱ得意じゃないから最初はあわあわわってなっちゃうと思うんですが、景色が綺麗っていうだけで滑る時の恐怖心とかね、結構なくなるんじゃないかな。で、初心者コースもね、結構このスキー場は豊富って書いてあったので、ちょっと旅行行きたいなとか、今年の冬最後にスキー行ってみようかなっていう方はいいかなと思いますので、もしよければ第3位、妙高杉の原スキー場行ってみてください。続いて第2位です。第2位は 9km です。さっきようにね、 500m ほど長いです。こちらは山形蔵王温泉スキー場です。山形県山形市の蔵王温泉にあります。ここもね、景色はもちろんなんですけど、もう一つ名物があるらしいんですけど、濃い霧が木の枝などに凍りついてできた樹氷の間を滑走する樹氷原コースです。想像できます？東京だとね、ないですよね、樹氷。あのね、もうほんとそのまんまなんだけど、霜ではないんだけど、すごいね、木の枝とかに寒い地域だと霧とか水蒸気っていうのかな、そういうのがまとわりついて寒くて凍っちゃって、本当に雪化粧、真っ白、木がね、真っ白になるんですよ。それをこう滑ってる途中に見たりとか、その間をね、シュッシュッシュッシュッって滑っていけるコースがあるらしいです。なんだろう、石像とまではいかないけど、本当にね、木にできた石像、氷の像、氷像っていうのかな、っていうものがたくさんあるらしいです。でもちろんね、雪質もね、いいんだって。ちょっとね、行ったことないからどこがどうっていうのをね、言えないのが口惜しいんですけど、パウダースノーって聞いたことあると思うんですけど、まあ、今日紹介するね、すべてパウダースノーがすごいね、いいスキー場らしいんですけど、特にね、この2位の場所は気温の差で綺麗な雪、優しい滑りやすい雪が整ってるって書いてあったので、ぜひ行ってみてください。山形県自体、私はね、行ったことがないから、山形県にも行ってみたいなって思うので、いつか行きたいスキー場、いつか滑ってみたいスキー場の一つです。はい、今ね、3位2位と 8.5km、9km と来ましたが、栄えある1位は何 km なんでしょう。第1位は 10km です。ポンとね、行きました、野沢温泉スキー場です。こちらは山形県下高井郡の野沢温泉村にあります。標高差も 1000m というからも驚きのスケールですね。上の気温と下の方の気温のね、気候の違いにもね、結構驚く方が多いらしいです。こちらもね、あの高低差がすごいあるので、そういう意味でもね、極上のパウダースノーが楽しめるらしいです。景色もね、とってもいいですよね。 長野県は私は松本市にだけ行ったことがあるんですけど、八ヶ岳とかいろんな山があってね、あのわースキー行きたいな、舞台やってる時にね合間合間で思いながら見てたんですけど、野沢温泉の方は行ったことがなかったのでちょっと行きたかったなって今回調べて改めて思いました。皆さんおすすめのスキー場はありますか？私は今回ランキングには入らなかったんだけど、北海道出身で地元のね、地元にもスキー場があったんですよ。でそこがね唯一私が行っていたスキー場と言っても過言ではないぐらいのスキー場なんですけど、そこもね良かった。すごいね、雪質もそうだし、初心者コースとかあとね難しいコブのコースとかもさ、今思えばなんで小学校の授業でコブとか滑らされてたんだろうって思うんだけど、そういういろんなコースもあったんで楽しめるんですけど、このね1位と2位の場所もそうだし、この地元のところもそうなんだけど、スキー場といえば温泉がね近くにあるのもポイント高いなって思います。野沢温泉なんかはねすごい有名だし、いろんなね温泉のお湯もねたくさんあるから、それも合わせて冬の最後もう1月2月場所によっては3月、あとこの野沢温泉スキー場はまあ年によるんでしょうけど、ゴールデンウィーク近くまでスキーを楽しめると書いてあったので、ぜひね今年はスキー行ってないなとか今まで行ってなかったけどちょっとね旅行がてら温泉も含めてスキーやってみようかなっていう方は、ぜひこの3位2位1位そして北海道の方とかね行ってみるのもいいのではないでしょうか。では今回の春キングいかがでしたか？おすすめのスキー場もしくはね冬のスポーツがあれば皆さんも番組にメッセージで教えてください。以上春キングのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
春キナに寄ってきな。いらっしゃいませ。ここは飲みどころ春キナ。今宵飲んでもらいたいお酒とそのお酒に合った作品などをおつまみとして紹介し、リスナーの皆様をおもてなしするコーナーです。今宵も春キナに寄ってきな。皆様お久しぶりでございます。いかがお過ごしでしょうか。私この間オフ会なるものに行ってまいりました。出張ということで春キナに寄ってきな、飲みどころ春キナ来てくださいと某春キナに言われまして、某場所へ私某春キナが行ってまいりました。こんな茶番でございますが、オフ会楽しんでいただけたでしょうか。今回はねいつものオフ会とは違うテイストのオフ会で第3部はお届けして、みんなで飲んで食べて騒ぎはしてないと思うけどワイワイ賑やかに楽しんでいただいてたのではないかなと思いますが、そんなね結構飲みが続いたんじゃないですか。皆様忘年会とか新年会とか何やら会とか勘やら会とかでお酒が続いていたかと思いますので、ちょっとほっと一息できるカクテルを今宵は紹介いたします。ホットカーボーイというお酒です。 こちらミルクテイストのカクテルになっております。バーボンです。ウイスキーのねお酒でございます。用意するものはこちら、バーボン、ウイスキー、牛乳、砂糖少々、あればナツメグです。バーボンウイスキーに関しましては、今回私はメーカーズマークがおすすめでございます。なぜかというと、甘い香りと口当たりで牛乳にも合う、そして気持ちもホッとする、そんな味わいとなっております。作り方も簡単です。耐熱グラスにウイスキーを 45ml 注ぎます。お好みの量で砂糖を加えます。甘いものがね苦手だよっていう方は砂糖は入れなくても大丈夫だと思います。次に温めたミルクをグラスいっぱいに注ぎ混ぜます。最後にナツメグをパラパラっとかけたら完成です。甘みがあるねウイスキーを入れることで、牛乳とね、えって思うでしょ。私も最初ね、ウイスキーに牛乳って美味しいの、まずそうって思ったんですけど、結構ねまろやかな、ウイスキーのねツンとする感じが減ってまろやかな味わいになります。寝る前なんかに飲むとね、結構いい眠り、いい夢が見られそうな、そんなお酒になってます。それでもね足りないよっていう方、さっきね砂糖で紹介したんですけど、あの蜂蜜とかでも体が温まって甘い香りとね味で癒されるかなと思います。飲み疲れちゃったな、でも今日はなんだか一杯飲んで寝たいんだよな、寒いなっていう方はね、ぜひこのホットカーボーイ飲んでみてください。そしてこのホットカーボーイに合わせておすすめするおつまみは、少年少女の成長が心を熱く、ホットじゃ足りないわ、熱くする、そんな漫画をご紹介します。探偵学園 Q です。知ってますか皆様。あ、ディレクターさんはうなずいておりますが、原作は天城聖丸さん、作画佐藤文也さんのコンビで、週刊少年マガジンで2001年から2005年まで連載されていた漫画です。探偵学園 Q と聞いてピンとこない方も、金田一少年の事件簿は知っているかと思います。金田一少年の事件簿を書いたコンビの次の漫画になっております。これがねまたねいいんだよ、大好きなんだ私。さっきねオフの方で最有機見直してるんですよとかなんやかんや言ってたんですけど、アニメは最有機見直してて、今漫画をねこの探偵学園 Q をね見直してるんで、今時間が足りないです、めちゃくちゃ足りないです。簡単なあらすじを紹介します。中学生ながら天性の推理力とひらめきを持つ主人公 Q は、幼い頃に誘拐された際に助けてくれた探偵のおじさんを慕い、世界一の探偵になることを志します。その夢を叶えるために厳しい入学試験を乗り越えて、伝説の名探偵段森彦が設立した探偵養成学校 DDS に入学する。段森彦が持つ警視庁特別公認探偵の称号を受け継ぐ資格を与えられたクラス、通称 Q クラスの一員となった Q は、同年代で同じ Q クラスメンバーである瞬間記憶能力を持つ美少女南恵、天才的な推理力を持つ美少年天草龍、パソコンを駆使した推理をする小学生鳴沢一馬、体力と直感が自慢の遠山金太郎たちと、時には競い合い時には協力しながら段森彦の後継者を目指していく、そんなお話です。いいんだよこれ、ライバル同士なのに高め合って、さらに協力していろんなね事件をこう解いていくお話なんですけど、あの金田一少年も大好きなんですけど、金田一少年ってはじめちゃん、金田一はじめちゃんが主人公で、 割と一人でこう事件を解いていくのね。じっちゃんの名にかけてみたいな。でたまにねライバルみたいなあの刑事さんとかいろいろいるんだけど、犯人とかと戦っていくんだけど、それはそれでねすっごいかっこいいんだけど、こっちの探偵学園Qはこう一人の主人公が天才的なんだけど、それでずかずかこう推理をかっこよく解いてって、はい解決っていうわけじゃなくて、結構このね主人公がおっちょこちょいだったり、ちょっとね天然さんでボケっとしてるところもあるのよ。でそれを周りがこうカバーしていくようなお話なのね。でみんなで一緒に解決していく。で記憶をねすごい瞬間的に見たものは絶対忘れないっていう能力のめぐちゃんとかがいろんなことを覚えてて、あこれはこうだったこうだったっていうヒントを与えたりとか、推理は全然できないけど勘とね力でこう遠山のね金太郎とかが、遠山の金太郎って友達見たくなっちゃったけど、こう仲間をピンチの時にこう助けたりとか、すっごいなこのね小学生のカズマくんもゲームプログラマーとかねパソコンでプログラムを組んでるんですけど、すっごいね生意気な小学生なのなんだけど、ちょっとみんなと一緒にいるうちにすっごいね嫌味な坊ちゃんからちゃんと人のことを思いやれるような男の子に成長したりとか、あと一番の謎がねこの Q のライバルとも言っていい存在の龍くん、美少年の龍くんがね、またね龍くんはいっぱい背負ってこの漫画のね主軸にもなってくんですけど、あのねいろんな、これ言っちゃうとネタバレになってくから言えないんだけど、いろんなね業を背負ってる男の子なんだよ。言ってしまえばあのよくある光と影の影で、Qくんが光で、でもそんな2人がこう一緒にねこう成長しながらこのリュウくんの業を解いてあげるとか、その他にもね Qのあのずっと憧れてた探偵のおじさんは誰だったんだろうとか、あとダン先生のね後継者は誰になるのか。でそうほら漫画始まってるとさ一人しか選ばれないっていうストーリーだから、こんなに仲いい Q たちが誰か一人になる、誰か一人が選ばれるために最終的にはこう戦うのかとかね、いろんなことをこう読みながら今進めて、まあ一回ね見てるから知ってるんだけど、全く知らない体でもう一回読み進めてるとなんかドキドキワクワクするのよね。だからなんかそういうのを読んでさ、仲間っていいなとかさなんかいいな、みんなでこう何かを解決するためにこう向き合ってくっていうのがいいな、成長していくね。特に中高生がメインのお話だから、こうやって成長してどんどん大人になっていくんだなっていう様をね見てるとすごい熱い思いが、私も頑張ろうと思うし、小さい頃に最初読んで、あとアニメにもなってたので、アニメまあ実写にもなってるんですけど、アニメを見て楽しいとか面白いとか、この謎がどうのっていうのがから、またなんか成長していくっていうところに大人になって読んでから焦点が変わって、また違う楽しみ方がねできるなって思う、そんな作品でございます。もちろんね金田一を読んだ後にこれを読むとね、この差っていうかね違いを楽しめるので、結構おすすめなんですけど、やっぱね殺人がさバサバサ行われるのよ、めっちゃ死ぬんだよね。やっぱりなんでこんなに短期間で死ぬんだろうね、この推理物の漫画ってさって思うと、なんかさそこを考え出すとまた違うさ深みにはまってくんだけど、なんかやっぱりねこのさ推理しながら読んでくわけじゃない、だから自分も合ってても間違ってても探偵になった気分を味わえるし、あと読み終わった後ねちょっと頭良くなったなって思う、そんな漫画ですなのでね皆様ぜひこの探偵学園Qを読んで、ちょっと頭を使ってみて熱い気持ちを思い出して、最後にホットカーボーイを飲んで気持ちを落ち着けて素敵な夜にしていただければいいかなと思い、 本日はこの2つをご紹介いたしました。さて、私まだ続き読まなきゃいけないので、今日の営業はここまで。皆様のご来店をまたお待ちしております。はるきなによってきなのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、お届けしてきました。2月16日放送分の春木なら乗ってきな、いかがでしたでしょうか。なんだかあっという間の時間でございました。スキーもね、温泉も行きたいなと改めて思います。さて、番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。そして私はるきなも X をやっております。ひらがなではるきな、句読点の丸をつけてはるきなで検索してください。もしよければフォローや、あと拡散もお願いいたします。いや、去年はね、5000人目標、フォロワーさんね、5000人目標だって言ってたんですけど、なかなか到達できずに、今年こそ、いや今年はね、長い、今4600人ちょっとかな、そのぐらいいてくれてるので、まあまあまあ、もうちょっとね、伸ばして、6月ぐらいまでに5000人、12月までには1万人ぐらいになったらいいなって毎年言ってるんだけど、こちらもね、今年こそ、達成する目標にできたらいいなと思っておりますので、ぜひ皆さんね、こういう子いるよって、Twitter とか、Twitter じゃないね、X で紹介してもらえると嬉しいです。X の他にも、インスタグラムとかノートをやっているので、そちらの方もぜひ見ていただけたら嬉しいです。去年の年末にノートはね、すごい駆け込みでこのミュージックゼロチャンネルの記事をね、めちゃくちゃ更新したんですけど、なんてこったって感じだったので、今年はね、サボらずに15日ごとにノートのね、更新、まあこの春木灘乗ってきなのノートの更新はね、きちんとやっていきたいなと思います。そうやってね、ラジオの方もバンバン盛り上げて、メッセージがいっぱい増えた暁には、これもね、ずっと言ってる中で、去年 達成できなかった一つ、番組ステッカーとかね、ハルキナダの的なのね、ステッカーを作っていけたりとか、あといつかはね、公開収録みたいな、そういうようなことをね、やれたらいいなと思っているんですけど、そうやってね、夢を高く番組も盛り上げていきたいと思いますので、皆さんどうぞ拡散の方よろしくお願いします。では2月も素敵な月になりましたか？残りの時間も目いっぱい楽しんでいきましょう。来月もみんな一緒に乗ってきな。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。